聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書53章5節6節を読みます。イザヤ書53章5節から6節、旧約聖書の1149ページになります。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙に2章の5節から6節から10節をお読みします。新約聖書の327ページになります。コリントの信徒への手紙に2章6節から10節、その人には多数の者から受けたあの罰で十分です。むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。そこでぜひともその人を愛するようにしてください。私が前に手紙を書いたのもあなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでした。あなた方が何かのことで許す相手は、私も許します。私が何かのことで人を許したとすれば、それはキリストの前であなた方のために許したのです。祈祷を捧げます。世界の主なる御神、御子をこの世に送り闇に光を与えられた御神、聖なる愛の権限に恐れかしこみます。私たちの世界は暗く、方向が見えません。私たちの周囲も暗く、自分の中身さえよく見えません。私たちは確かに混乱のうちにあると思いますのに、それが見えないのです。裂かれ、隔てられ血が流れているのにそれが見えないのです。私たちはあなたの光の証人であるよりもキリストの光を覆い隠してしまうものであることを悲しみます。信じて疑い、信じて従い、勇気を持って踏み出すことをためらい、隣人や 他の被造物の叫びにも耳を塞ぎ、間違ったことに目を閉じてしまう私たちです。どうかキリストの光を闇の奥の奥にまで灯してください。私たちはイエス様が神の子であることを公に言い表します。どうか主なるあなたが私たちのうちにとどまってください。あなたは愛です。愛が私たちのうちに全うされているので、私たちは終わりの日に確信を持つことができます。感謝と祈り、御子イエス・キリストの名のゆえに御前に捧げます。アーメン。私も許しますと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。罪と罰と言いますと、それは法の原則です。で、教会の中にもその考え方は適用されておりまして、今ではどの教団にもさまざまな懲戒規定といったものがあります。で、今日のテキストでも6節の記述からコリント教会にパウロを苦しませた人がいたことがうかがえます。で、その人と書かれているだけですが、一体どこで何をしたというのでしょうか。コリント教会にはいろいろな厄介事が起こっていますから、そのような人物が出たとしても、まあそんなには驚かないんですけれども、パウロはその人のことをこの手紙で、今また改めて糾弾しようとしているわけでもなさそうです。で、すぐ前の5節の記述から判断しますと、パウロは自分が悲しんだだけでなく、その人はコリント教会の人々をもある程度悲しませたと考えています。で、その上で多数の者から受けたあの罰で十分ですと述べるのです。その人は何らかの制裁をすでに受けたということでしょう。たとえ一人であっても罪を犯す人がいれば、場合によっては大きな影響が教会全体に及びます。パウロはコリント教会に対して、まあ、指導的な立場に置かれていますので、自分自身にもそれなりの責任を感じていたのだと思います。で、まだこの時代は牧師であるとか長老であるとか監督であるとか、そうした制度がない時代です。しかし今日のテキストを読んでおりますと、私などは、ああこのパウロという人は牧師の先駆けだなというふうに思いました。私たちはこのテキストを、コリント教会に起こった事件を第三者の目から眺めるつもりで読んではならないと思います。どの教会でも、どんな時代でも、いつでも突発的に事件は起こり得ます。で、問題は、ことが起こった際の事後処理にあります。で、どんな教会でも誰かが罪を犯す可能性はありまして、 そうした時にはある種の裁きを実行しなければならなくなることも生じます。私たちの時代は牧師とか役員会がそれを行い、まあ、改宗派の教会ならば教会員全体でそれを行わなくてはならない、そういう場合が実際に起こります。でとにかくきちんと事後処理をやっておかないと事態は悪化するばかりです。でパウロの考えというのは、テキストのすぐ後の11節に出てくるんですが、サタンにつけ込まれないためですというものなんですね。サタンにつけ込まれないために事後処理をしっかりしましょうということなのです。サタンにつけ込まれないために彼は全力をコリント教会に傾注しました。それはサタンが入り込む前に、7節に出てきますように、許して力づけるという形でなされています。この力づけると訳されている言葉は本来は慰めるという意味の言葉です。で、この許すと訳された言葉とこの慰めるという言葉が聖書の中でワンセットで対のようによく使われるんですね。この許すという言葉ですが、皆さんもよく使われておりますカリスマという言葉と同根のカリスという言葉から来ている語です。カリスというのは恵みということです。だからカリスマのことを恩寵というふうに私たちは訳しますね。で、パウロは10節でもこの言葉を実は連発して使っているんです。恵みは神様からいただくものですから、パウロがこの言葉を使うのはいわば神様からいただいたある種のこの使徒権、これをもって許しを行使しているんだということを意味していると思います。そしてこの許しには愛をもって、これはアガペーと呼ばれるものです。アガペーの愛をもって対応するようにと8節で進めているわけです。同じコリントの信徒の手紙に1というのがありますけども、第一の手紙の13章に有名な愛の賛歌という部分があります。思い出してみてください。愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は妬まない、そういうことが次から次へと愛について語られている箇所です。結婚式でよく朗読される箇所でもあります。あえて言いますと、今日のテキストでパウロはコリント全書の13章で言われた愛をこの実践へとこの適用している、そういうふうに見ることができると思います。悲しみに打ちのめされて立ち上がることができなくなってしまうような仕打ちよりは、愛することによってその人が立ち直れるようにする方をパウロは進めるんです。批判したり裁いたりすることは割合簡単なのです。私たちは簡単に人を批判したりします。もしそうしなければならなかったとしても、そういう場合にはアフターケアが必要なんだとパウロは言うんですね。アフターケアとして許すこと、慰めること、愛すること、これが必要になるということをパウロはよく心得ていました。で、法律とは決定的に異なって 信仰に求められる点がその部分なんです。アガペーという愛については皆さんもいろんな箇所で学ばれてこられたと思います。ギリシャ語の愛はいろいろあるんですけども、フィリアとかエロスとかそういうものとも違う愛なのです。アガペーは、そのアガペーの特徴は第一の手紙の13章に歌われているように、情け深く高ぶらず自分の利益を求めないんです。そして不義を喜ばない愛です。コリント教会の人たちがその人を許すならば私も許しますとはっきりパウロは言い切っています。考えてみれば神様は古い時代から許しの神様でした。もちろん旧約聖書においては裁かれる厳しい神様どもをいろいろなところに顔を覗かせるんですけれども、基本的には許しの神様だと私は捉えています。そうでなければあれほど長い時代にわたって神様の御心を裏切り続けたイスラエルを忍耐強く導かれたはずはないと思うんですね。その神様の一番の許しの証拠を私たちはイエス様を通して示されています。イエス様の許しの代表的な箇所はどこでしょうか。ヨハネ福音書の8章は有名です。姦通の女性の話が書かれています。記事では貫通した女性に対して律法学者とかファリサイ人たちが律法にのっとって石打ちにすべきだと主張したのです。これに対してイエス様はあなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われました。イエス様の言葉ほどなぜ私たち人間が罪を犯した人を許さなければいけないか、これをはっきり説明してくれているものはないと思います。私たちが神様から許されているんです。その自分の与えられた恵みを抜きに私たちは罪人に向き合うことはできません。きっとパウロはイエス様を頭として新しくこの世に生まれてきた教会が許しの場になることを望んでいたと思います。そしてそれはサタンに教会がつけ込まれないためにも重要だというのです。で、皆さんはサタンをどういうふうに信じておられるでしょうか。昔の人はサタンは真っ黒く人形みたいな絵にしてよく描いてますね。ああいうものも含めて私は若い頃からサタンというのは象徴的なものだっていうふうに理解してきました。象徴だからいろんな言い方があっていいのだと思ったのです。しかしこの今日のテキストなどを読んでおりますと、パウロはこのサタンの実在を信じていたんではないでしょうか。サタンは新約聖書ではディアボロスという言葉、悪魔と訳されますけれども、この悪魔と同義語ですけれども、とにかく新約聖書にもう何十回も出てくるわけです。神に敵対する この存在を信じていることは信仰上非常に大切なことではないかと私は最近思うようになりました。裁くことに厳格になりすぎて許すことを知らないとサタンの工事となることをパウロはそれまでの体験から直感的に理解していたと思います。そのサタンの実在を感じる心、これは重要だと思います。かつてあの創世記の神話の中で楽園でアダムとエヴァを誘惑した狡猾の蛇っていうのが出てきました。あれが多分あのサタンをイメージする最初の出来事ではないかと思います。その狡猾な蛇のイメージに始まって人間の心に巧妙につけ入る存在として、また混乱を撹乱、人間を世界をですね撹乱し続ける実態として、パウロはサタンの実在を信じていたと思うんです。その感覚はイエス様も多分持っておられたと思います。荒野のあの誘惑の中でイエス様ははっきりと退けサタンと言われました。退けサタンと命じられたイエス様の声をパウロは実感を持って心の耳で聞いていたのではないかと思います。私たちの社会には法律がありますので、私たちは普段その環境下で罪と罰ということを考えます。でも法律の世界とは異なり、信仰の世界では罪にどのように向き合ったらよいかを今日のテキストなどは考えさせてくれるんです。私はもう35年も前になりますけれども、初めて牧会の現場に出た頃の一つの出来事を今日のテキストを読みながら思い出しました。ある時電話がかかってきまして、一度そちらの教会に伺ったことがあるものですけれども、これから私は逮捕されます、刑務所に入ることになりそうなので、もしそうなったら刑務所に訪ねてきてくれませんか、一緒に聖書の勉強をしたいのですというそういう電話でした。一人の兄弟なんですけれども、その兄弟は当時非常に有名な大技師の筆頭の秘書をされていた方です。中央大学の法学部の出身で優秀な方でした。で、政治家の活動にはもう当時からお金がいろんな場面でついて回るんですね。で、そういう活動の一つに関して彼は詐欺罪で訴えられたのです。そしておそらく自分でも有罪になるということをその時には自覚していたんですね。それでそういう電話を牧師にかけてきたわけです。で、私は初めての牧会地で、そんな経験全くなかったので、どうしたらいいんだろうと最初はどぎまぎしましたけれども、約束をしました。あなたが刑務所に入ったらきっと訪ねていくことにします。で、その時は電話はその時でそれで終わったんですけども、それから半年ぐらいして東京拘置所から一通の手紙をいただきました。それは前に電話をしてきた兄弟からです。で、その時はまだ処罰が確定しない未決囚として東京拘置所に収監されていたんですね。 で、私はすぐに生まれて初めて拘置所というものを訪ねました。受付でいろんなことを書いて、いろんな手続きをして中に入ったのです。そして彼と面会しました。で、その時はまた来ますからと約束して別れたんですけれども、その後間もなく刑が確定して彼は名古屋の刑務所に服役してしまいました。もうそうするとなかなかもう訪ねることができないんですね。もう訪ねる機会はなくなったかなと思っていたんですけれども、それから1年ほどすると今度は八王子の医療刑務所から手紙が届きました。彼からの手紙です。それによると、自分は模範囚として医療刑務所に移されました。医療刑務所で病に倒れている人たちの介護などの仕事を今は任せてもらっています。で、そういう内容でした。で、私は当時日本キリスト教団で、宗教教会士の責任を負っておられた先生の推薦をいただいて、刑務所を訪ねることができるようになりました。刑務所っていうのは、宗教教会士の場合は面会室で会うんですけれども、その面会室に行くまでにたくさんの、なんというか、扉を通らなきゃいけないんです。廊下がいくつもありますけれども、その廊下の端々に全部鉄格子ができておりまして、その鉄格子にはいちいち鍵をかけてガチャッと開けなければいけません。そしてそこを通り抜けると、またそこをガチャッと閉めるんですね。で、それがその時ですね、その長い廊下にですね、ガチャーンと閉めた音が響き渡るんですよ。これはもう本当に何とも言えない冷たい感じです。初めて私は刑務所でそういう経験をいたしました。係官がその面会室に行くまでも一緒に付き添うんですね。自由に行かせてくれません。で、係官は何度もその鍵をかけたり閉めたりして、その鉄格子をガチャンガチャンとやるわけです。で、当時私はもうその兄弟を許したつもりでいました。で、実際に刑務所でも模範囚ですから、ほとんどのことを自由にさせてもらっていたんですね。彼の罪は詐欺罪です。で、法はその罪に対して禁錮という罰、実刑を与えたわけです。で、そのうち私は九州の教会に赴任いたしました。でも九州に行ってからも彼からは何度か手紙が来たんです。で、九州でいただいた手紙の時はもう彼は出所しておりました。そして、才能のある方ですから、出所後会社を起こして活動しているということでした。で、その時はそういうことだったので一安心したんですけども、東京に戻りましてから一度連絡を取りました。すると、どうも仕事はうまくいっていないようなんです。そしてそのうち連絡が取れなくなりました。どうなったのかそれが分かりません。でも私は刑務所の刑務官に聞いた一つの言葉をその時に思い出しました。詐欺犯が最も再犯率が高いんですという言葉でした。人間の弱さがそういうところに一番現れやすいということでしょうね。で、私は聖書で罪と罰の話が出てくると、いつもその一件を思い出します。人間は弱いものだ、そのことを思わざるを得ないんです。 代議士の筆頭の師匠を務めるぐらい優秀な人でも、ほんの些細なことから転落していくという事実を目の当たりにしたせいでしょうか。人間とは複雑な存在で、罪と罰という図式だけでその人の問題は解決しないのです。パウロはそれがよくわかっていて、許しによる悔い改めに導くことこそが愛の業であるということを心得ていました。でもそういう努力を私たち人間はすることができたとしても、人間にできるのはそこまでなんですね。最終的にその人の問題を解決してくださるのには、神様の力がどうしても必要なのです。そこはもう神様に委ねるしかない。だからこそパウロも祈ったり、涙を持って手紙をしたためたりしたのです。イエス様はそういうことを、あの有名なルカ福音書の放蕩息子の話で分かりやすく私たちに教えてくださっています。あの父親がいなければ放蕩息子が救われることはなかったんです。許すと訳されたギリシャ語はカリス、神の恵みに由来するという意味がよく分かるような気がします。私たちには教会を許しの場にする責任があります。神様が許してくださるお方だからです。祈りましょう。神様、私たち人間が人の罪過を厳しく責める割に、人を許し受け入れることには強力な存在であることを思い知らされています。あなたが私たちを愛してくださり、慈しんでくださっている証として主イエス・キリストをこの世に送ってくださったことを覚えて感謝に絶えません。イエス様の言葉を思い出して、人の勧めを思い出して、人と交わることができますように、私たちの群れを導き整えてください。私たちの交わりを祝福してください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の529番、主よ我が身をお歌います。